それではテサロニケの手紙第1、5章の12節からお読みいたします。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰でも悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。それでは内藤さんがこの箇所をピックアップしてもらいました。それでは、分かち合いをしましょう。これはですね、まあクリスチャンだったらこれは大体の方がご存知だと思うんですよね。歌にでもあったと思うんですけども、特にこの、5章の16節、いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなたに望んでおられることです。この箇所特に皆さんご存知だと思いますけど、まあでも実際ですね、この世の中では本当いろいろ辛いことがありますよ。だから、いつもなんか喜んでおられるはずがないと思いますね。私も思います。また全てのことに感謝しなさい。まあこれもですね、宮内先生がよくおっしゃってましたね。どんなことがあっても感謝感謝、本当に人に訴えられても感謝、私は今訴えられてますけれども感謝、事故があっても感謝、病気があっても感謝。まあこれがキリストイエス様の、望んでおられることって言ってますけど、これもまた難しいですよね。でもこの次を見ますとですね、この御霊を消してはなりません、これ人間の力ではできないということを、これイエス様おっしゃってるんだと思うんですよね。人間の力でこう自分でこう、なんていうか、これはそんな怒らないよ怒らないよ、何でも感謝するって言っても限界があると思うんですよね、やっぱりね。だからその聖霊御霊ですよね、それに頼りなさいということだと思うんです。私はこれは、まあ、皆様どう思いますかね。分かち合いましょう、これについて。
なんか全部無理ですねで終わっちゃってる気がする。
自分でやるのは難しいということ、私はそこを強調してるわけなので、なるほどね、はい、精霊にこう任せましょう、神様に任せましょうということですよね、うん、そこをまあ強調したいと思ってます。まあ、かといって難しいことだと思いますよ、本当に。これは特に僕なんか祈っててね、そのなんかこう例えばこう嫌なこととかこう祈ってるじゃないですか。祈ってる時にもそいつの顔が浮かんできたり、その嫌なことが浮かんでくるんですよね。だから 本当にこの神様に任せてるかっていうのをちょっと疑う、自分自身疑いますよね。この本当に
今日の箇所って多分4つぐらいに分けれるんじゃないかなと。
そうですね、
思うんだけど、12、13で14、15で16から18かな、で19、20って感じで細かく分けるとね、テサロニケっていうのはギリシャで2番目か3番目にアテネの次に3番目か大きい町だとらしいんですけど、そこでパウロが作った教会があったかなんかで、3章か4章の前半ぐらいまで結構褒めまくってるような気がするね、パーって読んで。でも途中からなんかどういう理由か分かんないけど、変な教えでも入ってきてるのか、なんかもう少しお前らしっかりしろみたいな雰囲気のことになってきてて、4章の多分後半ぐらいかな。なんか全部読んだわけじゃないけどね、今回パーッと見ただけだけど。でこの辺はもう戒めみたいな感じで、まあ、12から15っていうのはもうまさに団体というか、その群れ、教会に対して言ってるような感じがします。で16から18はね、有名な、キーさん言ってたように有名な歌詞だけど、これは個人にも十分、むしろ個人がしっかりこの気持ちを持っててほしい分なのかもしれないですね。でこの19はね、どっかで読んだ解説ではね、そのさっきの説明だった16から18までって人間にはすごい難しいわけじゃん。結局難しい、これなんで難しいかって、神様に委ねてない人間として自我が出てる、自分っていうのが出るからって、自分が出すぎる時ってもう自分、我々の中に宿ってる御霊を無視するわけよね。だからこの御霊っていうのはよく灯火だとか炎みたいな表現されるけど、せっかく神様から与えられてるその精霊っていうものを無視するとか、その灯火を消しちゃうっていうか、そういう解釈で取れるみたいで、16から18、さっきね、キズさん言ったように、そのできるって、これできるってことは相当神様を中心に置いてるってことだから、うん、その反対のことを19で指摘してるのかなっていう。で20も続きだよね。神様がおっしゃって、誰かがそれを伝えてることをないがしろ、無視したらダメだよっていう。だから19、20は本当18までとは別の、別でも、まあ続きといえば続きなのかな。でもやっぱりその宿ってる聖霊様によるで、私たちに神様が語りかけてるっていう、そういうことを無視するなっていうことなのかなって取れるね。ただまあ12、13を読むと、教会、ここはまあ多分教会に対して言ってるんだろうけど、何に対しても言えるよね。なんか会社でも上司の悪口は必ず言いたくなるしね、国だったら総理大臣や大統領の悪口は必ず出てくるし、まあまあ政治家に関してはね、中には本当自分さえ良ければっていう人たちがいるだろうから、あんまりなんかここに当てはめちゃいけないのかもしれないけど、でも教会なら教会でやっぱりね、牧師の悪口ってのは必ず出てくるわけで、そのためにじゃああんたは教会のために何やってんのっていう多くの場合教会のために何もやってないような人たちが牧師の悪口言ってたりすることをよく聞くんだけど、うん、そこに尊敬も屁もないわけね。自分たちが居心地悪さをちょっと感じたら牧師の悪口言い始めたり、そういうのも出てくるし、あとまあ14、15なんだけど、このね、ある牧師先生が書いてたのがなるほどなと思ったのが、教会によっちゃヤクザとかホームレスが入ってきて寛容であるっていうのを履き違えて野放しにしてる、なんか教会なんかぐしゃぐしゃになったっていうケースもあるそうです。だからそこは、それは愛だとは言えない、甘やかしてるだけで、やっぱりその群れに入ってくるからには何らかの秩序っていうのがあるわけや、ルールみたいなのがさ。ちょっと待って、その前にね、14節の気ままなものっていうのは、これもともとは他の訳では怠けたものみたいな、怠慢なものみたいな書き方したよね。気ままっていう、そのもともとのギリシャ語が軍隊の中で 軍隊の兵隊の中で気ままなやつって意味らしい。だから軍隊の中で気ままなやついっちゃいけないわけじゃん。ね、一人がなんかよそ向いてからなんかあそこ面白そうなもん落ちとるっちゅうて更新してる時に一人がちょっとどっか行っちゃったら全てが乱れるわけ。そういう意味でここ気ままっていう、そののんきなものって意味じゃないらしいよね。だからなんかの秩序を乱すもの、こういうもう流れがあるのにそれから外れてみんなに迷惑かけるものって意味だそうです。だからそのさっき言ったそのどこの牧師先生が覚えてないのに書いてたの、そのまあ、ホームレスが悪いとか言わないけど、でもその社会の中で生活していってるのかどうかわからないような人が教会に来て、ヤーさんにしてもそうやけど、そういう人たちを愛だからって言って好き勝手にやらせたらそりゃおかしくなっても不思議じゃないわけや。だけどそこで愛するっていうことはやっぱりこうじゃいけないんだよって教えるのも愛するうちに入る、そういう書き方をしたってね。だからなるほどとか思って、だからここの寛容というのもよく履き違えて、何でも許せばいいっていうもんじゃなくて、その人が悪いことをしててみんなに迷惑かけてそれを許してたら愛じゃないよね、かえって。うん、これは良くないことは良くないって教えるっていうのが、本当に愛があるならそれもね、群れの中ではね。まあとりあえずそれが自分が読んだ解説の話なんですけど、だからちょっとテーマがね複数あるよねここは。
うん、内藤さんはこれを教会生活ってこういうもんだよっていうふうなことで選んだの？違う、そういうわけでもない、
そう一般社会の話。
一般社会世の中ってこうだよって感じで選んだの？そういうわけだ。内藤さんここのところにこれはこれ、それもそういうわけでもないな。別にここを強調してるわけでもないんだね。この全体を通してる考えてるって感じの内藤さん、ここの選んだ聖書箇所全体とか、内藤さんは別にここのいつも喜んでなさいのところを強調、今ちょっと印があったからそこを強調してるのって言ったら違う、そういうわけじゃないって、全体ってここ全体なんだね内藤さん。
あでも全体的にやっぱりその神様中心にお互いを大事にしなさいみたいな感じのところあるけどね。
うん、
まあ、絶えず祈れっていうのはすごい個人的になることあるけど、いつも喜ぶっていつも全てのことを感謝するって言ったら大体の場合周りの人間関係もあるわけじゃん。で12から15ってまさにほら人との関わり方の話、
嫌なことがあっただけで神様にこう言えなくて常にっていうことだよね。だからその16からやっぱり今だけど難しいじゃん、その人間のこと、26か16、18、19か、で私たちやってしまうじゃん、こう何か嫌なことがあったりとかしたら、やっぱり本当にじゃないけどやっぱり、ね、どうしてなんかこうなるのかみたいな、だけどやっぱり常に神様を信じないといけないってことですよね。
うん、だからこの間も言ったけど喜べないとか感謝できないって自分のエモーションじゃん、だからそこにもう振り回されたらそこに神様おらんわけよね。神様の意図ってのは何かしらどっかにあるみたいな、神様が何を思ってるかって人間には分からんけど、それは人間にとってすごい嫌なことかもしらんけど、それでも神様には何か考えがあってやってることっていうのはね、 まあ、結構ね、なんか嫌な思いしても委ねといてよかったって結構あると思う、全部じゃなくてもね。
19は言ってくれたよ。なんか英語では Do not quench the spirit.
Quench.
Do not treat prophecies with contempt.
え、quench が分からん。
Quench ってなんか喉が渇いてるとかする。
ああ、そっちが、そっちが。
どこが？それもう 耐えちゃうってことだ
よ。どこが？
19節。同じよ、だからその精霊を消すっていう。あの精霊がもしも火だったらそれを燃え尽きる状態にさせちゃうとか、あのよく精霊は川の流れと一緒やっていう例えがあるけど、川の水がなくならさせるみたいな、そういう、
あ、だからとにかくシークしなさいってことだよね。
シークっていうか、そのほったらか、あの無視して消えた状態になさせるなみたいな、精霊が自分の中で動いてるっていうふうにメイクシュアさせるみたいな、そういう意味だと思うけど。
ヒサが、まあ、いいこと言ったけど、あのその例えばその教会にその秩序を乱す人たちが入ってきたときに、私たちはその人たちをこう、あのなんていうか、その教会だから何でもやってくれるような、優しくやってくれるような、そういったあの人ってたくさんいるんですよ、本当に。私はね、あの日本で2つちょっと教会を見てきてね、1つはもうホームレスばっかりの教会で、1つはまあ自分がまあ行ってる教会、 いつも行ってる、その、まあ、そこでもやっぱりいるわけですよね、そういう人たちっていうのは。あのやっぱり、まあ、何人かですけどね、数えるぐらいだけども、場所的には近いんだけども、やっぱりそのまああのニューヨークのブロンクスとそのウェストチェスターの違いぐらいで、その本当になんていうかな、そのホームレスがたくさんいる教会は本当に、ま、目の前にホームレスがたくさんいて、そのみんなこう何しに来てるかっていうと、飯食いに来てるんですよね、その教会に。で、私もホームレスと思われて一緒に食いに行きましたけどね、その部屋にね、みんな飯くれて。で、やっぱりその時にやっぱりそのなんていうかな、その人に対してそのお前飯食うに来るだけやったら来るなとかね、そういうことはもちろん言ったらダメだけども、やっぱりある程度のこのなんていうか、その、例えば飯食うのはいいんだけども、その床を汚してたり、そこでビールとか持ってきてこうドンタンシャーしたり、そういうのはねやっぱりちょっとやめなさいよとかね、あとまあちょっと牧師に金貸してくれとかって、まあそういうケースもあるみたいですよ。まあそれもやっぱりね、なんていうか愛を持ってね、本当の愛ってやっぱりイエス様だったらどうするかっていう、ね、イエス様だったら金貸さないと思うんですよね、多分僕は。まあ聖書にも書いてましたよね、パウロが、私には金がないけれども信仰を伝えることができるというね、そういうことを書いてる箇所ありましたよね、確かパウロが。
なんかあった
ん
だけど、
それぞれ金銭はないけども癒すことができるっていう。
イエス様も金ないじゃん。
まあまあないよね。
多分
だから本当、まあ実はいいこと言ったけど、そう、
いいこと、
勘違いしたらダメなんだよね、その教会に来てその何かをね与えられるとか、まあもちろんそれ与えられるのは当然期待してもいいんだけども、やっぱり成長していってほしいっていうか、そのやっぱり神様っていうのを本当にこう真剣に知ってほしいっていうのがありますね。
まあ、ただそのホームレスの方々に食事を出すプログラムだろうから、それは、
あ、まあね、それはいいんですけど、
そうと、また礼拝としてとかだと、またちょっと礼拝もやってんの、それで
礼拝もやってんの、
あ、じゃあそうか、
後に出すんだけどね、
なるほどね、 いやまあたまたま自分はそのある牧師先生が書いてたからホームレスとかヤクザっていう例を出してその分かりやすいかなとか思ったわけやけど、その例えば変な話その犯罪者として知られる人が入ってきてみんなの心が動揺して、うんね、その犯罪者が犯罪者のまんまの、ね、行動してたらそれはまた乱されるし、ね、あとなんだよく教会によっちゃ女性に対してちゃんとした服を着てきなさいっていう、うん、肌の露出が多すぎるものはダメだっていう教えることもあるし、そういう教会の中で極端な話これはやばいだろうって格好で来てもある意味その教会にとっては秩序を乱すっていう、うん、そういう時になんでそれがいけないのかちゃんと説明してあげなきゃいけないわけよね。
もちろんそうだと思うね。
そうだからその、まあ、いろんなパターンがあると思うんだけど、そういう、まあ、そういう意味のここの14節だと思うんだけど、その流れがあって秩序があってそれを乱すっていう。ただここまあその気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助けってね、やっぱりその当時さ、なんか昇進なものって心が小さいだけじゃなくて、まあ、確かね、ここの意味って精神的にダウンかなんかで自分で立っていけない人のことだったと思うね。これ今ほら食べ物とか変な薬とかで鬱になる人多いわけじゃん、今の時代ってね。うん、そのひどい人たちとかも入るのかもしれないし、それかまあ精神病の人たちとかさ、体の弱い人とか、これ全部14節全部通して言うと、なんかやっぱり特にこの当時はそういう体や心弱い人って社会から放り出されてた人たちだと思うわけね。で気ままのものっていうのは秩序を乱すの悪だよね、要するにね、悪かもう身勝手な人たち、要するに社会に入っていけない人たちのことを当時の感覚で言うと書いてあると思うんだけど、そういう人たちもなんか受け入れる、その人たちの言動行動すべて、さっきから言ってるように言動や行動すべて受け入れるんじゃないけど、一人の人間として受け入れてっていうことやと思うよね。でだからここにも気ままなもの戒めっていう、弱い人助けて励ましてっていう、そういうことやと思う。だからそのただ単にそのまんまで受け入れるっていうのは
違
うと思う、違うのかな、その、うん、だからといってみんなと同じように振る舞うっていう意味じゃなくて、乱す人は乱さないように、みんなとその人が乱すことによってみんなと仲良くできないわけじゃん、
うん、
でしょ。で弱い人を励まさないと弱いもあんまやからね。うん、群れにいようといまいと、ここの群れにいたら自分が励まされるとか、いるとなんかね、自分は体が弱いとか心が弱いけど助けられるとか、そういう群れでいろって意味だと思うわけよね。だから社会的に乱れたやつが入ってきたら、あ、ここの教会によって構成されましたとかね、そういう群れでありなさいっていうことなのかなと思う、14節とかはね。どこに焦点を置いていいか分かんないんだけどさ、なんか、
うん、そうですね、
まあな、12節13節さっきも言ったように、うちに牧師がいればまだ分かりやすいんだろうけど
ね。私じゃあね、思ったことを言うね、
うん、
私ね、これ一番最初のさ、あなた方の間で牧師主にあったあなた方12節あるじゃん、
うん、
それでここを読んだ時にさ、これってまさしくさ、私たちの中でさ、ヒサさんだと思うんだよね。ロークすごいロークしててさ、
指導はしてないぞ、
指導はしてないけれどもさ、まあ、
説教もしないよ、
指導もしてないけどロークしてるじゃん。それでロークしててさ、まあこういう方向性はどうだっていう感じのさ提案はしてくれるじゃん。それで訓戒もしてないけれどもさ、まあそういう風なところでロークしてこう支えようとしてくれるっていうのがヒサさんだと思うんだよね。それでそれを読んだ時にね、認めなさいって言ってね、ね、深い尊敬を払いなさいって13節に言われた時に、あて、私これ内藤さんに言われて、お前ら尊敬払ってるのかって言われてるってこととか思って、すごい ね焦るとか思っていたんだけど、でもその後こう平和の雰囲気になってきてさ、それでさ、あ、それだけじゃなかったらしいとか思ってね思ったんだよね。でね、でもね、この最近私さ、祈祷会にさ、長い間 けなくて、でここ数ヶ月間の間です、ちょっとちびちび行けるようになってさ、であの人が行くからこうああだこうだって話すじゃん。でその時にさ、あの、ひささんにそのフェイスブックとかツイッターでひささんがやってることのさ話になって、それであのこうやってあのそれでこういう風にしたらいいんじゃないか、ああいう風にしたらいいんじゃないかって話にちょっとなったんだよね。それでそういう風にしてのやってみると、ひささんがあのウェブ私たち の, あのホームページ、この教会のホームページでフェイスブックとツイッターでとかインスタグラムとかやってて、それでそこに行った時にあのあの聖書箇所がね、あの毎日ずっととか、あ毎日どっかが載っているとかさ、それとかいろんな歌手の歌った神様に歓迎するものがこう載ってるとかさ、そういう風なのが毎日何か更新されているんだよね。でそういう風にして考えた時に、あのそれを私はあほとんどさ、あのインターネットって見ない方から来てるから、見ないという状態の方から来てるから、それを、ね、知らなかったっていうところがあるんだね。でも考えてみたら、数年前にあのからひささんがあのこういう話はツイッターとかフェイスブックとかやっていきたいから、みんな何かいい案があったらあのお願いしますということは役員会でたびたび言っていたんだけれども、その時は私実感がなくて、何しろフェイスブックもツイッターも見たことないし、インスタグラムも見たことがないから、だから実感がなくて、それで何を言っているのかよくわからなかったのね。でもこの数年間でさ、私が携帯がさ、こういう風なみんなと一緒な携帯でさ、いつでもインターネットが見れるっていう状態の携帯になったからさ、みんなあのツイッターがなんだとかフェイスブックがなんだとかさ、そういうことが分かってきたじゃない。そしたらニュースとかも見れるからさ、どれぐらいそのツイッターとかがフェイスブックとかが世の中に影響を与えるっていうことがね、ちょっと分かってきて、それでだから数年前からひささんがね、何かいい案がないかとか、こういうことあったらね乗っけるから言ってって言ってたのがね、初めて意味が分かったんだよね。でもその中できっと私が分からなかった数年間の間、ひささんはコツコツとフェイスブックも更新してツイッターもやっていたんだと思ったら、そしたらそこでね、やっぱりあのそれを認めていなかったって、認めていなかったっていうのは知らなかったって、認識していなかったと思ったんだよね。でそれに対して尊敬の念もなかったと思って、それであのすごいね、あの申し訳ないと最近ちょうど思ってたんだよね。それであのそういうのってさ、あの教会ってさ、私なんかだとさ、その1週間忙しいって感じで生活してとか、その後で1週間の教会にここに来てさ、荷物運んでさ礼拝済ましてさ、ああやってやったみたいな気持ちでいたけど、そうじゃなくて毎日毎日あのまあひささんはね、そのまあひささんってなんかこう先読みするタイプだから、 2,3 年後の私からしてみれば 2,3 年後はこうなるって感じででこう話を進めていくから、あれ分かんなかったっていうのもあるんだけれども、その誰も分かんないでいるところ、コツコツコツコツ流れを NYJC の流れをね、こう NYJC の流れをこう作っていたっていうのはすごい尊敬の念に値するし、あのそういうふうな大きな流れが ないと教会生活っていうのは結局はないんだろうなと思って、でそこのところですごい考えたんだよね。だから今さ、この何年か前にこう一生懸命役員会に、ま、一生懸命ひささんが言ってたことが今更気づいて、それでなるほど、で私たちってこんな少ない人数だし、あのここから誰かを呼べるっていう環境ではあまりないし、でも私たちが考えていることを発信していくので、もうそのそういうふうな世界であるのが今のところそこが突破口にしてたいなっていうのがあるというのはそういうことだったんだと思って今更気づいたの。だからここで私この2節超申し訳ございませんと思ったのね。
ありがとうございます
それで、あのだから当然なことではなかったっていうことを思ったっていうね。それで、であのでその後この気ままなものをやね、戒めとかこういうふうなところって私って弱いところいっぱいあるから全然寛容なタイプではないし、だから あのこういうところで、あそうなんだな、そうだなってで今こういうとこも私は飛ばし読みしちゃうようなタイプだからさ、いつも読む本でなさい、絶えず祈りなさいって言って、全てのことに感謝してなさいって、これがキリストイエスにあって、あって神様があなたに望んでおられたことですっていうこと、わこれはいつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、感謝しなさいっていうことをイエス様がを通して私たちに常に教えていたことなのかと思って、そうかと思ってね、まあそうなんだろうけど、なんかイエス様って怒ったりとかさすることっていっぱいあったからさ、なんとなくさそこまで考えていなかったんだけど、きっとここら辺でそういう風に言われるっていうことは、イエス様はそういうことを神様を通して、神様がイエス様を通して、イエス様が私たちにいつも伝えていたことなんだっていうふうなことを今認識したのね。御霊を消してはなりませんって言って、それはそうだって言って、予言をないがしろにしてはいけませんって、うん、これ私結構予言ないがしろにしちゃうタイプで、なんとなく聖書とか読んでても軽く考えちゃうから、こんなん知らんみたいな感じとか、それとこれなしなしみたいな感じとかってあるんだけれども、聖書って結局は予言のようなものだから、だからもうちょっと一つ一ついつか分かる時が来るかもしれないっていう風な真摯な気持ちで読んでもいいのかなって、今は全然分かんないこといっぱいあって軽くなっちゃうけれども、いつか分かる時があるのかなっていう風な気持ちになった方がいいのかなっていう風な気持ちで全体的に考えました。褒めちぎっちゃったんだけどさ、すみません。
照れるな
、うん、
いやそんな流れを作ってるわけじゃないけどね、ただ、うん、予測できるとこは予測してこうなったらこうするべきなのかなっていう程度で、今これからのことは全然予測できんよ本当。
まあそうだけどさ、
これまでのことはある程度予測できたけどさ、うん、これからのことはちょっとね、
もう数年間さ、ヒサさんが一生懸命やってたことをさ、私は知らーみたいな感じでさやってて、それを知らーって
なって、御言葉の消えたのはほんと半年ぐらい、うん、大したりでね、
うん、
まあ、でもまあなるべく使うようにっていうのは、
うん、それの知らーってなっている中で一生懸命一人でやってたんだと思う、そのなんちゅうの、それに感謝したって感じかな、
うん、照れちゃった、
うん、
いや本当その通りですよ、
もうやめようよ
いやあのね、自分ちょっと 2,3 日前に体弱いからね、ずっと聞いて御言葉の YouTube とか見てたんだけども、やっぱりね、例えばその死んだ後ね、まあ俺はまあクリスチャンが天国行けるとか行きたいとかそういう意味言ってんじゃないけれども、伝えるっていうことは、まあその牧師、本当大阪弁の牧師で面白い牧師だったんだけど、向こうに行った時に多分会うよね、そのクリスチャンの人に、でその時に、あんたあの時よく私をねイエス様教えてくれたよねっつって、まあそんなことないかもわかんないけども、まあその牧師は言ってたんだよね、そういうのってありなんだなっつって、だからヒサがやってることってすっごい貴重なことであって、例えばこうやって見てさ、 Facebook とか見てるやついるんだよね、でこうやってなんだこれっつって、イエス知らんわとか思いながら、でもなんか引っかかるなとか言ってこう見てさ、そういう人ってたくさんいると思うんだよ。で自分はまあそのなんていうか、インターネットとかそういうこと苦手だから、やっぱりそういうのやりたくない、やりたくできないけれども、やっぱりそのなんていうか、イエスはすごいんだよとかね、そういう方じゃなくて、なんか自分のこのなんていうかさ、その自分はなんでこんなしょうもないやつやのに、なんでちょっとぐらいはいいとこあるでしょうって、実はイエス様がちょっと変えてくれたんだよっていう、それぐらいのことはね、やっぱり人に対してやっていきたいなと思ってます。俺はその会う一人一人の人たちにね、まあ久々みたいにこう大規模ネットワークにはちょっと無理かわかんないけど
うん、キリさんと正反対、その、
うん、
その一人一人のアプローチが苦手だからこれやってるっていうのも実はあって、うん、まあいいんだけどね、まあ何かの形でみんな用いられてるってことで、うん、ってことにしましょう
そうですね いや、本当。私はこうやっぱりこの歌詞を読んでね、まあ最初はやっぱりいろんなこのなんというかことをこのイエス様、あ、イエス様というかパウロですか、これはこう示している神様の言葉をね。でやっぱりね、僕は思うんだけども、まあ最終的にやっぱりこの19節っていうのが本当一番僕はやっぱり大切なことかなと思うんですよ。やっぱ兄弟とか愛しなさいと言っても、自分の心の中でこう愛そう愛そうとか思ってもね、無理だと思うんですよね。嫌なやつは嫌なんだよ、本当にね。いじめられてさ、いじめられてるやつはやっぱり嫌なんですよね。まあそれをなんで克服していくかというと、やっぱり僕はやっぱり神様の愛のこの御霊だと思うんですよ。そこをやっぱり自分自身、まあ皆様はそうだと思うんですけど、持って信じて生きたいと思ってます。ということで、まあ これぐらいにして、じゃあ近くさんのことをお祈り。
天下に全ての人は、今日も、みんなとこうして分かち合う機会を見せたことを感謝します。どうか、またこの1週間、私たちの人生の中に、言葉を覚えて、また1週間、みんな一人一人の生活の中で神様が、私たちの、心にいて、本当に、いつも常に神様を委ねることを、できれますようにお願いします。小さな意味ですけど、イエス様の御名によってお願いします。アーメン。
アーメン。